今日のカフェテラスのお客様、久しぶりにお迎えしました岩本畳店の代表岩本さんです。ようこそお越しくださいました。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
どうぞよろしくお願いいたします。
岩本さんがお越しになられたので、やっぱり皆さんちょっと畳っていうのの手入れ方法もうそのまんまって方ももちろんいらっしゃるけども、その都度その都度伺ってますので、これから寒い冬に向かっていきますけども、この時の畳の手入れをまずはちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。
そうですね、はい、まずこの冬の時期っていうのはそんなに湿気もない、
そうですね、
時期でどちらかというと乾燥していきますので、普段のお手入れ通り、週に2回3回、畳の目に沿って掃除機をかけていただく、あとよくご質問でいただくのが、冬の寒い時期にホットカーペット敷いていいの、
そうそう気になりますね。
そうですね、そういう方がたくさんいらっしゃるんで全然大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、ただ敷きっぱなしではなく週に1回ぐらいはめくっていただいて、畳とホットカーペット、カーペットの隙間にいろいろゴミが入りますので、それをきれいに掃除しておいていただけたら、全く問題はないです。そのまま春まで、あったかくなるまでお使いいただいて全然大丈夫です。
そうですか。それじゃあゴミだけを取ればいいという。
そうですね、あとは時々ですけど、そのイグサに呼吸をさせてあげるという意味で、
やっぱりそれはいるんですね。
そうですよね、時々、めくってあげて、呼吸させてあげといた方が後々いいと思います。
とにかく畳の素晴らしさはご出演いただく都度伺ってまして、やっぱりなんで今は畳のお部屋が減ってきたんだろうって思うと、もともともそういうお部屋が増えてきたっていうのもありますし、お掃除が楽だって言ったり、でそこからだんだんと、私は昭和の世代だから母たちがきれいに手入れしてる、昔だったら新聞をちょっと湿らせて、パタパタパタと散らかして、それでほうきで履いてっていうね、そういうのも見てますから、なんとなくどう手入れすればいいのか分かりますけども、次の世代の方はだんだんもうお部屋自体にマンションとかお部屋自体にない、そういう世代なので、なんかとっつきにくいところもあるんですけども。
そうですね、実際は普通の洋室と変わらず、掃除機でお掃除していただいて、普通に
傷まないですか。掃除機で
掃除機をそのゴロゴロゴロゴロ、この畳っていうのは目があるんですよね。
そうそう、ありますね、
こう山と谷がありますんで、分かりやすく言うと、この畳のヘリからヘリに向かって掃除機をかければ、畳の目に沿っていることになりますんで、
短い方に向か
って、短い方ですね、ヘリからヘリに向かってかければ、全然そんなに傷むこともないです。で怖いのはその掃除機の本体ですよね、小物ついたものをガッと引きずったり、あとはその外国製の強力な、ノズルにいろいろこのぐるぐるぐるぐる回るものがついてるやつとかで、ちょっと傷むこともあると思うんですけど、通常の国産の掃除機は畳にちょっと配慮して作られてますんで、
そうですか、
ヘリからヘリに向かってかけるだけで、そんなに気を使わなくても十分長持ちしますし、これは国産の畳だった場合ですけども。
そこなんですよ ね、いろいろ現状を、伺っておりますけども、後ほどそのお話も伺いますけど、じゃあ冬場に向かっては、本当に畳は湿気を、前は言ってらっしゃいましたけど、吸ってまた吐いてということをしているので、本来なら冬場あったかいはずなんですね、素足でこう、触っても、でも冷たいんですけど、それは、日本製じゃないということになりますか。
一概に全部そうとは言い切れないんですけど、イグサは中がスポンジ構造なの で、よほどのことがない限り、冷たく感じることはないです。畳に手を置いていただいて、しばらくするとそれがあったかくなっていきます。保温効果がありますんで、国産の場合はそういった効果があります。
本来の畳は
で、やっぱりこの北部冷えますんで、三田山口町、北区は、なんでどうしてもそのカーペットを敷きたいという方はいらっしゃると思うんで、それを我慢してまで戦のためにとは私は思いませんけど、敷いてても私も自宅冬場は敷いてるんですけど、
そうですか、
全然影響はないので、ただまめにお掃除ですよね。週に2回ぐらいはめくってあげて掃除された方が、今度夏場湿気の多い時期が来た時に、そのゴミやホコリを食べに来る生き物がいますんで、
そうですね、
それを発生させないためにも掃除の癖をつけておくということで、お勧めをさせていただいてます。
だからなかなか目にしなかった、普段の生活にこう組み込まれてなかった作業なので、畳は苦手という方がいらっしゃるかもしれないけど、 畳っていうのは本当に健康にいいっていうのはいつもおっしゃってますね。
そうですよね。
改めてご紹介ください。
はい、まずその調湿機能って言いまして、
調湿機能、
はい、お部屋の中の湿気を吸ったり吐いたりする効果が、はい、もうこれは永久に続く、畳表がささくれるまで続くんですけど、それをすることによって何が起こるかというと、はい、湿気の多い時期に湿気をぐーっと吸い込んで、梅雨時ですよね、はい、分かりやすく言うと、はい、そして夏場の暑い時に湿気を放出してくれるんです、うん、すると気化熱をバーッと奪ってくれますんで、畳のお部屋は涼しく感じる。
そこまで効果があるんですね。
そうですよね。あとそのイグサですね、畳表に使われるイグサっていうのは中がスポンジ構造になってますんで、うん、
そのスポンジっていうのは、うん、畳のその一つ一つの、こう植物の中自体ですよね、はい、
等
身、畳の芯ではなくて、
そうですそうです、はい、畳表に使われているそのイグサの中一本一本にスポンジ構造が入ってるんですね、はい、これ等身っていうんですけども、昔の和ろうそくの芯とか、あとよく時代劇で見るこのアンドンのこのピュッとこの、
はいはい、細い白いものありますけど、
あれは昔のイグサの皮を剥いたやつを使ってたんですね。
あ、そうです。
そうです、密にスポンジが詰まってますんで、毛細管現象でこの油を吸い上げてくれるんですよ。
あ、小よりじゃないんですね。
そうですそうです、もともとはイグサです、あれは。
あ、そうですか、
はい、でそのスポンジ構造の中に空気の層がたくさんできるんですね、うん、でそれをいいものであれば1枚あたり8000本ぐらいイグサをぎっちり詰めてますんで、
すごいですね。
そうです、だから羽毛布団みたいにこうダウンジャケットとかみたいにこの保温効果がもともとあるんです。
そうなんですね、
素晴らしい断熱材で保温効果があるんで、ただ真冬の時期に素足でいると冷たいかもしれないですけども、
はい、でもしばらくすると自分の熱をちゃんとこう保温して、
自分の熱で暖かくなってきます。
あ、そう
だ、ただ現代人は忙しいので、もう帰ってすぐそんな温まる時間もないですのでもうカーペットで温まっていただいても大丈夫、はい、もう全然現代の生活にマッチしたものだと思いますよ、
時代劇見てると、もともとはだから板の間の生活がちょっとこう暗いのある方々にはそういう畳 の縁がすごくこう綺麗になっているもの、
そうですね、
そこに座るっていうのはやっぱりあったかいから、
そうですね、
という効果もきっとあったんですよね、はい、夏場は涼しくなるしっていう、はい、それが敷き詰められるようになって今の状況から、はいはい、ほとんど生活からちょっとあまり見なくなってきたという、
はい、
健康にいいっていうのはその、調湿という、はい、それ以外にいかがでしょう。
そうですね、あとはクッション性ですよね。適度なクッション性がありますので、はい、例えば、ベッドとかマットレスで寝てらっしゃる方、畳に変えると腰痛や肩こりが、
そうそうそう違いますね。
そうですね、なんで畳のベッドが欲しいとおっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、はい、で大体お年を召した方は高齢になってきたら、はい、ベッドで寝たがるんですけど、膝が痛くて立ち上がるの大変とか、はい、でも中には畳を敷いてその上でゴロッと生活をしたいっておっしゃる方もたくさんいらっしゃいます、
はい、父も畳のベッドにしましたやっぱり沈むっていうのが腰にすごく負担かかるということ
で、そうですね、やっぱり畳の上っていうのがその背中の S 字曲線っていうんですけど、それを適度に保って、で畳の弾力性が適度にこの人間ってこう寝てる間に寝返りを打つことによって筋肉のバランスを整えたりしてるんですけど、筋肉のバランスを整えながら疲労を回復させてるんですね、
はい、
で同じ姿勢で寝るっていうのが一番この体に負担がかかっている状態です。疲労の回復が遅れます。やっぱり畳がベストなんじゃないかなとは私は思っておりますけど、
特にこう年を重ねてくると固めの方が体にいいですよっていうのも聞いたことがあります、
うん、そうですね、やっぱり沈み込ませますと、やっぱり寝てる間に寝返りが打てないんですよ、ね、
筋力がないのでね、
そうそうそう、畳の上でやっぱりゴロンとしてる方が寝返りは打てますし、あとはその人間の無意識の部分ですね、意識してない何も考えてない無意識の部分でベッドから落ちないように努力してるんですよ。
うん、すごいですね、
なんで落ちないでしょ、
落ちないです、
寝てる間落ちないでしょ、あれは無意識で意識してしまってるっていうことなんですね。
子供ちゃんはちょっと別にして、
そうですそうですなんでそのベッドの幅だけで寝返りを打って朝までを過ごす、人生の3分の1をそういうふうに過ごしてしまうっていうのは、やっぱり現代人が抱えるその現代病ですね、腰痛肩こり不定愁訴っていうのがすごく増えてますよね。やっぱり畳の部屋で寝るといくらゴロゴロ寝転がっても落ちることはないので、
そうですね、 その上にお布団を敷いて寝るというね、やっぱりあの状況は、うん、はい、
がいいと思いますね。
そうなんですね。
あとは空気をきれいにしてくれますね。
それがちょっと意外なんですけど、
はい、あのイグサっていうのはあの本当に空気を浄化してくれます。このスタジオにもあのイグサから飾らせていただいてるんですけど、はい、あれを袋にビニール袋に詰めて、はい、今は嫌われているタバコですよね。
あ、はい、
タバコの煙をブーッと吹き込んで、はい、5分間こういうふうに口を縛っておくと5分で消えます、
あ、そう
です、はい、有害物質を吸着してくれるんですよ。
匂いが取れるだけじゃなくって、はい、物質も
吸着してくれるんですよ。なんで、例えばシックハウス症候群の原因になるホルムアルデヒドであったり、
はいはい、
排気ガスに含まれている二酸化窒素であったり、そういったものを吸着してくれるんで、畳のお部屋っていうのは天然のエアコンであり、天然の空気清浄機なんですよ。
本当ですね、
はい、
あ、そうなんですね。
素晴らしい効果があるんです、畳
は。そういうのがあるんですね。それプラスやっぱ新しい時のあの畳の香りはいいですね。
香りですよね。今、まあ、香り成分についてもたくさん解明されておりまして、九州大学とか、はい、北九州市立大学がいろいろな研究を発表してくれてますけども、含まれているその5つの香り成分ですね。
5つ、
はい、フィトンジット、まず
森の中と同じだ、
森の中の、はい、
はい、
あとはバニリンですね。
バニリン、
バニラビーンズ、
あ、はいはいはい、
うん、あれの香りですね。甘い香りなんですが、これは鎮痛効果があります。
あ、
でフェニルエチルアルコール、
はい、
これはバラの花びらの成分ですね。
そうですか。
これも抗菌効果ありますんで、
はい、
で、アルファシペロン、これカヤツリグサの成分、それとジシドロアクチニジオリドといって緑茶の成分ですね。紅茶、緑茶に含まれている成分、この5つの香り成分、まあ、他にもちょっと含まれている成分があるんですけど、それが複合的にあの畳の香りを演出してくれるんですよ。それが副交感神経に優位にしてくれるリラックス効果があるんですよね。
いいですね。めちゃくちゃいいですね、
はい、畳のお部屋に入ると新しい畳の香りというのはすがすがしくリラックスできる香りなんですよ。それが学習効果を、子どもの学習能力を、
はい、
アップさせてくれたり、あとは認知機能の改善だとか、
ただ単に懐かしいからこの香りは好きではなくって、
うんうん、
医学的にも証明されて
ます。証明されてます。
あ、そう
で、黄金色に焼けてからも、はい、畳の香りっていうのは続くんですよ。それは干し草の香りなんですね。
あのちっちゃい時ですけど、母に叱られて泣きながら畳にこう延々、とした時香ってきたのを思い出しました。今一瞬でありますね、香りね、
干し草の香りです。そうです、我々人類が最初に寝床にしたのは干し草なんで、
じゃあ DNA に、
もう DNA にもう落ち着く香りとして染みついてるんですよ。なんで畳っていうのは入れた時、収めた時に青々とした時にあの香りがして、で半年1年かけて紫外線で葉緑素が分解される時にあの香りがふわーっとするんで、少し日が差したらあの香りがふわーっとして、でその後黄金色になっても美しく、そしてあの懐かしい香りの中で生活ができるっていう、ずっとお楽しみいける、あのお楽しみ、ごめんなさい噛みましたね楽しんでいただけるもんですね
ただついこうストッキングでそのまま座ったら、うん、あの引っ掛けて伝染したっていう思い出も、うん、ある方いらっしゃると思うんですけど、うん、畳自体のつるっとした状態、
うんうんうん、
どのぐらい持つものなんですか。
だいたいうちの畳表ですね、これ国産か中国産かでもうだいぶ変わります。
変わってくるんですか、はい、
中国産ですともあっという間です。もう最初からささくれてる場合がありますんで。
え、そうなんですか。
はい、
あらあらあら、
私はもう中国産は一切使わないんですけど、
で
国産の場合ですと、はい、短いもので5年から10年
それでもそのぐらい年単位の5年
それで一番を求めやすいものですね。で、はい、うちの中級品からいいものになってくるとだいたい15年、長いもので30年ぐらいはつるっとしたままお使いいただけます。今現物持って来させていただいてますけど、
はい、すごく素敵なのがありますけど表は黄金色になってますけども、
そうですね、
は
い、これは15年目でこれぐらいの
15年
ですね。
ツヤツヤ
ツヤツヤのすべすべです。
はい、
で裏面も先ほど見ていただきましたけど、
ちょっと見せていただいたらびっくりしました、ま、青々として
まだ真っ青です。
なぜそんなに保てるんですか。
これはすごくね、イグサっていうのは年齢がございまして、 で刈り取るときに、はい、まあ、刈り取るときは全部、まあ、一緒に刈るんですけど、その後選別っていうのを行うんですね、
はい、
でイグサは稲目なんで分欠という形で増えていくんです。
以前もちょっとお話いただきましたね、
古い芽からどんどんどんどんこう若い芽が成長していくんですけど、はい、その中で20歳のものだけを最初に集めるんですね。
うーん、
その20歳だけのものを集めた畳表っていうのがあるんですよ、
はい、
それをまあ専門用語で一番抜きっていうんですけどね、その一番抜きのものをぎっしりこう詰めて、名人が織り上げたものなんで、15年経ってもこのツヤツヤ感ですね。
一番こういい状態の、
いい状態です。
あ、そうです、
はい、でお求めやすいのになると、はい、イグサの年齢が古いものと、はい、で人間で例えるとその赤ちゃんのような、うん、か細いものとの組み合わせになるんで、硬いもの、硬くて太いものと、はい、か細くて柔らかいものの組み合わせになるんで、耐久性が落ちる。
あ、少し落ちてくる。
だいぶ落ちます。
あ、だいぶ落ち
る。だいぶ落ちます、はい、
あ、そうですか、はい、それ年単位でってことですか。
そうですね、
さっきのおっしゃった、
そうですね、
5年10年が30年っていうね、はい、いいものを持つという、はい、あ、そっかそっか、
そうですね、なんでいいものはやっぱりお買い求めになるときは高額に感じるんですけど、
はい、
耐用年数で考えるともう圧倒的にコストパフォーマンスが高いです、
はい、よくあの1日コーヒー1杯分なんていう表現がありますけども、ね、要するにこう日割りでしていくと、月割りにすると
そうですね、
30年使えるってことはものすごくお得な、
ものすごくお得ですね、
お買い物だと、そうなんですね、はい、とにかく香りが良くて、それさっきおっしゃったその香りもいいだけではなくて体にも効果があって、うん、そして毎日の生活の中にも湿気を調節してくれて、夏場はあの気化熱的な効果もあるからそのお部屋は涼しくなるし、は
い、
冬はあったかくやっぱ
ないですか。あったかいですね、もう最高の断熱材です。
そのお部屋はだ、じゃあ、 あの日が当たったそれをそのまま保温してくれるというそういう状態ですか。
長時間の保温というのはしてくれないですけど、
はい、
うん、やっぱり日向で畳の上でいるとあったかい、板の間で日向にいても寒いですけど、
そうですね、畳の上ですと、あの、だんだん冷えてきます
、うん、畳の上だとそのまま寝てしまう時もありますんで、
でも体には大丈夫。
そうですね、でゴロゴロしてても、
はい、
特に今年の夏暑かったですよね。
暑かったですね。
でマットレスとかで私も寝れない、私あの腰痛持ちなんで薄いマットレスは敷いてるんですけど、
はいはい、
結局気がついたら畳の上に移動して、はい、そのまま寝てましたね。
あ、そうですか。
するとすごい涼しいんですよ、
ね、
その背中が、
はい、
なんでまたもうマットレスは処分して、
も
う畳の上のダイレクトっていうのはしないんですけど、やっぱりお布団敷いた方がいいと思いますけどね。
私はだから以前もちょっとお話したが、寝ござというのがすごく好きなので、うんうん、あの使ったりしてますけど、今年は本当に気持ちよかったです。確かに
寝ござはもう、この亜熱帯のような気候になった日本には、はい、ね、あの畳を全部あの、ね、変えれなくても、寝ござぐらいはやっぱり
それだけでも ね
熊本さん使っていただきたいですね。
そうですね、はい、じゃあちょっとここで一曲入れて、今出てきた熊本に行かれたお話も含めて、はい、今この抱えている課題なども含めてお話いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
さて今日のカフェテラスをお迎えしているのは岩本畳店の代表岩本さんです。後半もお付き合いよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
前半の方ではこの冬の、畳の、手入れの方法、それから、ホットカーペット敷いても大丈夫ですよ、敷いても大丈夫ですよ、ただ1週間に 1,2 回ちょっと呼吸できるようにとおっしゃってました ね、はい、そうですね。それは次のもう使わなくなった時に、開けた時にいろんなこうゴミがあったりすると虫の発生、害虫の発生を呼ぶので、
後々のそういう原因になりかねないので、
ということをお伺いしました。そして畳の良さもお伺いしました。で現状として先ほどから何度も国産国産とおっしゃってますけど、はい、ここで何回か お話しいただいた国産というのが、まあ、熊本で取れているのがほとんど。
そうですね、もう 95% が熊本産です、
はい、その農家さんが減ってきているとちょっと伺ってびっくりしてるんですけど。
そうなんですよね、熊本産の全盛期っていうのは農家さんの数が約5500件ありました。
5500、
で現在300件ぐらいになってます、
300、
はい、
これはいわゆる需要が減ってきたからということですか。
需要が減ってるというよりも、あの、まあ、もちろん生活の様式化であったり需要が減ってるのは事実なんですけども、はい、皆さんの畳のイメージっていうのが、実は熊本産って思って買ってらっしゃる畳が中国産だったっていうことが、
それはあり得るんですか。
はい、
はい、
畳表に関しましては、最終加工地が生産地表記できます。
最終的に、
はい、なんで中国から畳表を国内に持ってきて、どこかでスタンプをついたりラベルを貼ったり、ほんの少しの加工をするだけで、そこが最終加工地になります。簡単に言えばアサリと全く同じです。
以前ありましたね、テレビの方でもね、はい、報道されてましたね。
そうですね。でその偽装品がとにかくめちゃくちゃ多いです。
そんなに多いですか。
はい、でうちのお客さんでも、くまモンの上りが立ってて、くまモンのステッカーが貼って、熊本さんって言って言われてる店で買ったって、だからこれと同等品が欲しいんですよっておっしゃるお客さんがいるんですけど、私が見ると丸々中国産で、はい、でお客様申し訳ないですけど、これ中国産なんでって、そんなことはないっておっしゃるんですけども、やはり熊本のスタンプがついてあったり、あとその納品書と一緒にこうラベルみたいなのが入ってるんですけども、それがあれっていうようなものであったりと、まあ、そういうのがかなりたくさん多いです。
それは違法ではないわけです。最終の加工地が熊本であれば、はい、
で例えば、私の仲のいい農家さん、何人もたくさんいるんですけど、その農家さんたちのラベルであったり、こういった今写真お見せしてるんです
よ。お持ちいただいてますね、はい、
はい、で産地偽装防止のこの QR コードのタグであったり、これも偽装で使われて被害に遭われている農家さんたくさんいらっしゃいます。
それは違法になるわけですね。
これは違法になるんですよね、
はいはい、ラベルを勝手に作ったということで、
はいはいはい、ただその最終加工をすれば、はい、その土地のものということが言えますので、
熊本さんというのは言えるわけですね、
はいはい、例えば中国からイグサを輸入して熊本で織る、はい、これは何も違法性はないん で、はい、で熊本さんになります。
でそれはもちろん良ければ嬉しいんですけども、はい、どうなんでしょう、品質としては。
品質は最低ですね。もし、自分の子供の部屋に中国産を入れれるかって言われますと、はい、私は無理です。
それなぜですか。
まず栽培条件ですね、はい、日本と気候と土壌は全然違います。で土壌汚染が進んでいる国です。
土壌汚染ね、
はい、で食品ではないので、はい、日本ではもうすでに50年以上前に禁止されている農薬も使われております。
そこですか、農薬ね、はい
は
い、
で熊本の場合は、はい、元内から1年かけて苗作りをして、でそこから、植え付けを行って、はい、1年かけて育てて刈り取りして生殖してて、大体2年ぐらいかかるんですけど、中国の場合はもう促成栽培なんで、化学肥料とか大量に入れて、
はい、
で刈り取ったイグサを着色料や香料の入ったもの、
そこにまたプラスで
邪魔を落として、
はい、
で持ってくるときにカビが入ると困るんで、防カビ剤大量に入れてます。なんで香りも味も全く違います。私の友人味見して全部確認する人がいます。
業者さんいらっしゃいますか、
はい、で私鼻がすごく敏感なんで、もう香り、見た目と香りですね、それですぐ分かります。でそれと私は恥ずかしい限りなんですけど、先代とお仕事してた時は、はい、中国産使ってたんですね。
それは分からずに。
いいえ、アパートとか、
でもいいだろうということで、
アパートとか工務店の仕事で使わざるを得なかったんです、はい、金額が安すぎて、
はい、そっかそっか、はい、
その時に素手で仕事すると自分の手のひらの皮が水ぶくれのようになってめくれてきて、は
い、荒れてくるんですね、
はい、でアトピー体質なんで全身アトピーがブワーッと常に体中アトピーが出てました。それを消費者の方に使えるかどうかって、お金をいただいてできるかどうかって、すごくその罪の意識に悩まされてましたんで、
きっかけがあるんですね、
先代が亡くなる前にもう全国、国産化にして、で熊本産以外使わないように、
はい、
で私の代になってますんで、私も絶対に熊本産以外使わないように、
はい、
熊本産はもう安全性が担保されてます。それ もう食品レベルで安全性を担保されてますんで、消費者の方に一番大切なのは安心安全をお届けすることだと思ってますんで、ね、
ということはさっきおっしゃったように、中国産がもしレベル的にその危険なもので、危険といいますか、その化学薬品とか、そのあたりを考えて同じようだったら、まあそれはそれで質の違いぐらいで済むんですけど、そうじゃないという、
そうですね、
日本では禁止されている農薬だったりの使って、で防カビ剤も入って、
そうです、ね、
持ってくるということを考えると、はい、さっき前半に伺ったイグサの良さっていうのは残ってないってことですか。
ないですね。あれを畳として 私はもう認める気持ちにもならないですし、お金いただいて消費者に提供できるかっていう時点でそれはできないので、で安全性が担保されてないというところですよね。実際現地に行って見たのかと言われたら、私現地に行って見てないんですけども、
中国の方にはね、はい、
ただ知識としてそれは持ってますし、実際私の体で体感してますんで、実験済みなんで、熊本の畳表ではならないことが私の体では起こる、これは消費者には提供できない、一切使うべきではないと思ってます。どんだけ品質の良いものが入ってきてもそれを疑ってかかるべきですし、使わないっていう前提で仕事をしてます。で熊本に関してはもうしょっちゅう年に2回から3回行ってますん で、
はい、
で農家さんがどんな肥料を使ってどんな風にしてるか、で熊本の場合はそれ全部証明できますん で、で残留農薬も検査してます。
あ、そうなんですね、
はい、我々の口に入るトマトとかお米とか、はい、それと同じ濃厚基準なんで、なんで安心して口に入れても大丈夫です。
あの結局赤ちゃんなんかこう肌に、ね、当たるところ、はい、ハイハイしだしたら当たるところ で、でさっきおっしゃったように子どもさんにもとても情緒的にも、あの香りもいいし、
ね、
っておっしゃってたのを考えると、はい、いいと思って、はい、でもその方々がさっきのお客さんのように熊本さんと書いてたから、ああ確か熊本はいいって聞いたって言って買われた方なんかが、あのえどういうことって言ったら畳嫌いになってしまいますね。
そうですね、この30年間ずっとそれが続いてきたんですね、
は
い、
あそうなんですか、
であまりみんな声を、ね、業界がこの畳業界側の人間がそれを声を大にして言ってこなかったんですよ。
あ
でいよいよ、ね、このままでいくと、はい、今年農家さんが最低50件で多くて100件ぐらい辞めるっていう話も出てきてます。
それはなぜですか。
燃料肥料の高騰
上がりましたね、は
い、それと副資材ですよね、いぐさから、はい、畳表になるまでにかなりの工程を経て作られていきますん で、はい、で各資材が高騰している。
そうです、ね、
はい、でさらに農家さんの使うそういう機材ですよね、
はい、
例えば食器って言われる旗織り機であったり、 はい、あとは乾燥釜という釜であったり、そういったいろんなメーカーが廃業していってるんですよね。いぐさを選別する選別機の機械のメーカーもなくなっていってるんで、
メンテナンス維持するための需要がないから、
そうですそうです、もう5500件からもう300件まで縮小するとメーカー側もやっていけないんで、なんで、まあ、それなりにいろんなものが高騰していく。でさらに消費地の消費者の方々は熊本産か中国産かは、まあ、分かることは絶対ないですし、
難しいですねさっきのお話だとね、
はい、なかなか本当の熊本産に行き着かないんで、熊本はそんなに、ね、利益を上げれないということ で農家さんのほとんどが高齢者です。後継ぎができないっていうのはやっぱり所得が低いからです。
そうですね、仕事として成り立たなくなってきている。
で朝早くから夜遅くまで重労働なんですよ、農家さん。なんでそういう農家さん、自分のお父さんの姿見てて後継ぎになりたいかって言ったら、やっぱりでお父さんもね、この仕事を継げとは言えないです。で我々職人も同じような感じです。なんでもう早くこの日本からこういった偽装品であったり、ね、で消費者の皆さんも分からずに中国産を、分かってて中国産を選ぶんであれば、
うん、そうですね、
全然問題はないんですけど、はいはい、分からずに中国産を買ってしまうっていう、はい、こういう仕組みをなんとかしないといけないなと思ってます。
じゃあ選んで日本産だと思って買ったものがっていう、それはなんかこうあのお値段的には同じ熊本産でも違うんですか。
そうですね、例えばその熊本産が激安とか、
はい、
例えば2000円台3000円台とか、
はい、
それはもうまずありえないんで、
1枚が
ね、表買いで、はい、純熊本産2200円とか書いてるのはまずありえないです。
あ
2000円台とかそんなんで熊本産は買えれないです。
あそうですか、
はい、なんで
ちなみにおいくらぐらいが格安と言いますか、一番
格安
と言いますか安い
です。そうですね、一番お求めやすいもので、はい、うちのお店で6980円です。
あそうですか、はい、やっぱり5000円は絶対出ますよと、2、3000円ではないですよと。
はないですね、6980円でもまだお求めやすい方かなと思ってますね。
そうかそうかそうですね、あの桁が変わるかなと思ったら、そこまでは
そこまででは だ
いたい変わらない、
はい、
それで安全で安心なものが手に入ることは、
うん、そうですね、
あそうなんですね。でもそれがさっきおっしゃったように農家さんが減ってくると、そのあたりのお値段もちょっとずつまた上がってくるんじゃないですか。
もちろん経済というのは需要と供給のバランスで成り立ってますん で、供給よりも需要の方が大きければ価格は上がっていきます。で、実際に私3月に 産地に行った時に価格を、はい、農家さんの買い取り価格を上げてくださいというお話もしてきたんですけど、はい、で今年の10月からまた買い取り価格が上がっています。でどんどんどんどん今後上がっていくと思います。
あ、そうですか。
はい、で農家さんが辞めるイコール供給量がめちゃくちゃ減りますんで。
そうですよね。
はい、で悲しい話なんですけど、まあ、大手の問屋さんが2年前にも1回買い占めをやってるんですね。現地の産地で買い占めを行っているんで、その時は跳ね上がりましたね、価格が。産地から物が消えて、
あ、
そういったことも考えれるので、で今年は200万枚生産できたんですね、はい、今年間日本全体の年間需要量が1000万枚です。
あ、はい、
で今年は200万枚いけたんで、はい、残りの800万枚は間違いなく中国産になると思います。
そうなんですね。で
来年になると、はい、農家さんの減る量によるんですけど、だいたい135万枚から160万枚ぐらいは生産できるんじゃないかなと思ってるんですけど、
うーん、
それで日本国内全部の畳を賄うことは不可能なんで、
うーん、
やっぱりイグサも、お求めやすいものから高級品になるものまで様々ありますんで、はい、枚数だけではそれを推し量ることはできないんで。
そうですね。
で畳を変えられるご予定があったり、ご親族とかお友達で考えてらっしゃる方がいらっしゃるんであれば、
はい、
早めにした方がいいよっていうふうにアドバイスしてあげた方が、本当の熊本さんをあんまり値上がり、今より値上がりせずにお求めやすく品質のいいものっていうのは変えるのが今年から来年の5月ぐらいまで、
ぐらいまで、ここからあと半年ぐらいですか、
ぐらいじゃないかなというふうに思っております。
お店選びはどうすればいいんですか。
お店選びは基本的に、はい、畳の専門店っていうのがあります。
畳の専門店、
はい、
はい、
皆さんチラシとかインターネットで調べられると思うんですけども、
はい、
畳っていうのは作る場で作れる、しっかりと技術を持って作れるようになるまで約10年ぐらい修行が必要です。で今はその修行なしで、アルバイトの方とか、はい、そういった方が作れるような機会が出てきてます。それは我々から見ては全く別物なんですけども、分かりやすく例えますね、
はい、
お寿司屋さん、
はい、
イメージしてください、
はい、
スーパーで並んでるお寿司、はい、回転寿司で食べるお寿司、はい、職人が握るお寿司、はい、全部お寿司ですよね。
そうですね、
我々は修行した畳屋さんなんで、
はい、
しっかりと市場に行って、はい、魚の目利きをして、
はい、
季節のものを選んで、で一番おいしいところを選んでお寿司を作りますよね。で回転寿司とかスーパーのお寿司というのは、はい、大体この機械でアルバイトの方が作る、
はい、
その違いが出てます。で材料の目利きがまずできないとダメなんですね。
そこですね、
はい、で中国産か国産かわからない畳屋さんがほとんどになってますんで、
うん、はい、プロの方でも見分けられない。
そうですね、産地に行かないと、もうで常にその熊本産を使ってないと、
あ、分からない、
分からない、
そっか、
ね、でそこそこ技量のある畳屋さんがなんでそんなものを仕入れてるのっていうのを多々
あるんですか。
はい、見ますね。
それぐらい本当の熊本さんを目にする機会がなくなってきた。
減ってます、なんで、まあ、畳の専門店でしっかり修行した人、まずそこで技術はできますよね、
うん、
でリフォームとか他のことをやってるっていうのは、私は今でも修行中なんで、25年やってまだまだ修行しないといけないっていう、それが本当の畳屋さんなんですね、畳職人なんですね。なんで他の仕事が同時にはできないです。畳だけでも大変なんで、で産地の勉強、いぐさの勉強、畳表の勉強っていうのはずっと続いていきます、
はい、
なんで専門店をまずお選びいただくこと、
は
い、
これはじゃあもうネットか何かで畳専門店ということで検索ですか、それとも
ネットで調べるんであれば、おすすめできるのが熊本県産畳表応援店って、今これは熊本県の方が認定制度を出してます、
はい、
しっかり産地で学習をして畳表の品質が見極めれて、なおかつ取扱量ですね、年間取扱量のチェックが入りますんで、それの 50% 以上超えてないと認定されないんですよ、
はい、
その制度がありますんで、熊本応援店っていうので検索していただいたら出てきますんで、
はい、
その中から選んでいただくと、まあ、ほぼ間違いなく熊本さんが入ると思います、
はいはい、じゃあ熊本県応援店という、ここのこの言葉が大事ですね、
はい、応援店で熊本さん応援店で大体出てきますんで、 熊本県産畳表応援店で、はい、まあ、長いんで熊本県産畳応援店で出てきますね、
はいはい、
これをちょっとキーワードで覚えておいていただいたら、間違いなく熊本さんは手に入ると思います、
うん、でもちろんなかなか自信がないとおっしゃる方は、山本さんの方にお電話をまず ね、これだけの知識をお持ちですから、はい、お仲間の横のあれもあると思いますの です、ね、ちょっとお電話番号を教えていただいて、はい、皆さんにお伝えくださいますか。
はい、はい、岩本畳店、078-595-8824 です、
はい、もう一度お願いします、
はい、078-595-8824 です、
はい、いつ何時から何時までだったらお電話対応していただけますか。
朝の9時から夕方の6時まで対応させていただきます、
はい、朝の9時から夕方6時まで、はい、お休みは何曜日になりますか。
基本日曜日です。
日曜日ですか、はい、分かりました。じゃあ土曜日でもこの時間9時から6時まで、
はい、
はい、分かりました。これは皆さん方気になることも畳を変える変えないじゃなくて、何か聞きたいことがあるっておっしゃる方でも、
もうお気軽にお尋ねいただいてもよろしいですし、例えば戦の話を聞きたいって、例えばその老人会で聞かせてとか、ね、小学校で聞きたいとか、
はいはい、
地域のコミュニティでお話ししてくださいっていうのも全然結構です。このままでは本当に戦を使った畳、日本古来の千年続いた文化がなくなりますんで、
そうですね、
私それのお役に立てるんであればどこでも行かせていただきます。
じゃあもう本当に畳を変えてもらいたいんですというお話だけではなくて、はい、今日もお聞きになられたら、一畳店の代表の方という以上のお話を皆さんお聞き、ね、なることできると思うので、熊本の農家さんともよく交流してらっしゃると伺ってますけど、
あさって10日の日は、熊本の産地の方からいぐさ農家さんと、あとはその熊本県いぐさ畳表活性化連絡協議会の方がうちのお店の方に研修に来られます、
はい、研修というのはどういう研修ですか。
農家さんというのは、市場とか、はい、問屋さんに畳表を出荷した後、その先がわからないんです。
あ、そっかそっか、はい、
なんで我々が畳にする姿も見れないですし、でそこを納品してお客様がどういう反応をするかも見れないんで、ちょっとモチベーション下がりがちなんですね。
あ、そっか。
そうです。なんで、一回研修に来ていただいて、納品作業もで畳になった姿とを見ていただこうということを我々仲間でやらせていただいております。
イメージができないんですね。
そうです、
一生懸命これだけも朝から夜までかかって、はい、一生懸命作った、はい、そして製品にしたものがどうやって畳になっていくかのイメージが、
うん、そうです。でやっぱりお客様に、我々はお客様に
接してね、直接声聞いてらっしゃいます、ね、
そうです。でありがとうって言われるんですけど、農家さんへの声が届かないんで、うん、今神戸の奥井さんという方が、はい、奥井畳店というところがあるんですけど、まあ、仲のいい後輩なんですけど、その子が、井草農家さんに声を届けようプロジェクトっていうのをやっておりまして、
いいですね、はい、
で納品後にちょっと感想を書いていただいております。
そうですか、はい、張り合いになりますね。私たちもリスナーさんから、はい、聞いてくださったお声をいただくとすごく張り合いになります流しっぱなしのラジオですのでね、うんうん、やっぱりそのお声が届くっていうのは張り合いにもなりますしね。
またリクエストさせていただきます。
お待ちしておりますじゃあまたもうそろそろお時間になってきたので、はい、また次回にいろんなお話聞かせていただきます、はい、今日は岩本畳店の代表岩本さんにお越しいただきました。もう一度連絡先ご紹介しておきましょう。電話078-595-8824 078-595-8824。どんなことでもご相談にも疑問にも答えてくださるということで、はい、朝9時から夕方6時まで、日曜日がお休みということですから、またお越しください。どうも、
はい、どうもありがとうございました。